キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。
第1話、エルサレムの街角。
危ないところだったわね。でももう大丈夫よ、おじさん。ひどい人たちね。
ありがとう、ありがとう。本当にもう少しで踏み殺されるところだった。お若い方々、お名前を聞かせてくれんかの。
はい。私は街道司、ヤイロの娘でアネット。こちらは、イーナ漬けのフィリッピよ。おじさんは？
私は、マーカスと言うんだ。
はい、杖、マーカスさん。
ありがとう。これがなかったら歩けない。やれやれ、ひどい目にあった。
あそこはカルバリの丘へ行く道だから一番ひどいんだよ。お祭りの騒ぎだけじゃないんだ。
カルバリの丘で何かあるのか？
あら？マーカスさん知らないの？
私はつい先エルサレムに着いたばかりなんだ。だから何もまだ。
貼り付けがあるんだ。三人の男の。
そうなのよ。もうどうにもならないわ。
誰が貼り付けにされるんだい？よっぽど悪いことをした人なんだろう。
一人は人殺し、一人は強盗。でももう一人はちっとも悪いことをしてないのに十字架にかけられるんだ。
悪いことをしない人が？
何も悪いことはしないし、貧しい人や困ってる人にとても親切で、神様のお話をしながらたくさんの病人を治した方なのに。
アネット、君の場合を話したわね。
ええ、私がひどい病気で意識不明になっていた時、あの方が娘を起きなさいっていう優しい声を聞いたの。私が起き上がったら何か食べさせるようにお父さんに言いつけて、そのまま行ってしまわれたけど、それで私の病気はすっかり良くなったの。
盲人の人も見えるようになったし、人間にはない大きな力を持った方なんだ。
そんな偉い人がどうして貼り付けなんかにされるんだい？
よくわからないけど、みんなが十字架にかけろって気違いのように叫んだんですって。
勢力のある人や学者たちがあの方をとっても憎んでるんだ。あの方は自分は神の子だとかユダヤの王だとか言ったからね。
お父さんはあの方は救い主だって言ってるわ。
救い主？おお、じゃあその方はガリラヤ地方の偉い預言者と言われた方じゃないのかね。
そうだよ、イエス様だよ。救い主で本当に神の子のイエス様なんだよ。
あの方、あの救い主が何だって十字架に。とんでもない、あの方を十字架にかけるなんて、一体どうしたことなんだ。長い間、本当に長い間探し求めていた救い主、どうしてこんなことになったんだ。神様、どうして。
その時、フスという男が泣きながらかけてきて、つまずき倒れそうになりました。
あ、危ない、どうしたの。
やだやだ、もうあんなとこにいるのはやだ。
カルバリに行ったのかい。
あの人について行ったんだ。
あの人って？
十字架にかけられるイエスとかいう人だよ。途中であの人はすっかり力がなくなって十字架を担ぐことができなくなったんだ。お父さんが代わりに担ぐことになったんだけど、僕は 釘を持たされたんだ。長い尖った釘だよ。あれでイエス様の手足を十字架につけるんだって。あの人は今にも倒れそうに弱ってたけど、優しい目で僕を見た。あの人は悪い人じゃない。僕はカルバリに着いたらすぐ釘を投げ出して一目散にかけてきたんだ。あそこであの人が死ぬのを見るのはたまらない。あの人は悪い人じゃない。なぜあの人を殺さなきゃならないんだ。なぜ。
はあ、いつかお父さんがこんなことを言ってたわ。イエス様は自分は殺されるっておっしゃったって。
殺されるってご自分でおっしゃったのかい。
ええ、でも三日目によみがえるって。
よみがえる、生き返るって。ああ、それが本当ならな。なんだか急に暗くなったようだが。
本当だ、だんだん暗くなる。どうしたんだろう、昼間なのに。
あ、神様がお怒りになったんだ。
第2話、墓の前。
こうしてフィリップ・アネットに連れられて、マーカスはフスと共にイエスが葬られた墓にやってきました。
あそこの岩の奥らしいな。だけどローマ兵がいる。
こんなに朝早いのに。夜中晩をしてたのかしら。
とにかくあれがイエス様のお墓かどうか聞いてみよう。おじさん。
なんだ、こんなに早く何しに来たんだ。
僕たちイエス様のお墓がどこか見に来たんです。
イエス様だって、あのインチキ男のことか。いよいよ現れたな、あのまやかし者の弟子だな。きっと今日はやってくると思ってたんだ。誰もこの墓に近づくことはならん。さあ早く帰って帰った。
じゃあやっぱりこれがイエス様のお墓だ。
帰れというのにうるさい奴だ。あの男は自分は殺されるが三日目に蘇るなんて途方もないことをほざいていたんだ。今日はその三日目だ。だから墓から死体を盗み出して蘇ったなんて言いふらす者がきっといるんだ。お前たちもそのつもりなんだろう。
その時突然地響きがして、岩や石がバラバラと崩れ落ちました。ローマ兵は恐怖におののいてあたふたと逃げ去ってしまいました。しばらく続いた地震がようやく静かになった時。
もう大丈夫らしいよ。
ずいぶんひどい地震だったわね。
もう一度墓に行ってみよう。
誰か来るようだ。
それはマグダラのマリア、ヨハンナ、それにヤコブの母でした。
あの墓の大きな石を私たちでどけられるかしら。
でもマリア、せっかく氷を持ってきたんですもの、どうしても中に入らなけりゃね。お母さん。
そうよね、ヨハンナ。あ、見てごらんなさいな、あの大きな石がどけてあるわ。まあ、さっきの地震で転がったのかしら。でもよかったわ。
三人が急いで中に入ろうとすると、突然眩しい光が差し込みました。
あ、眩しい。なんだあの光は。
おお、天使だ。石の上に。
そうよ、天使よ。でもおじさん、どうしてあれが見えるの。
見えるよ。私にも雪のように真っ白な着物を着て、顔は稲妻のように輝いている。
怖がることはない。あなた方は十字架におかかりになったイエスを探しているのだろうが、イエスはよみがえってもうここにはおられない。
あなた方にイエスがお話になったことを思い出しなさい。人の子は 必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、そして三日目によみがえるとおっしゃったではないか。
やがて天使は消え去り、三人の女たちは顔を見合わせ、恐る恐る墓の中に入ってみました。
本当にイエス様はここにはいらっしゃらない。不思議だわ。
イエス様はよみがえられたのね。
そうよ、そうよ、イエス様は確かにそうおっしゃった。三日目によみがえるって思い出したわ。さあ早くこの喜びをみんなに知らせましょう。どんなにみんな驚くでしょう。
その時マーカスたちもまた墓の中を覗いてみました。
どうだ、イエス様いない。
イエス様はよみがえられたのだ。
イエス様は神の子だわ。生きていらっしゃるんだわ。
なんて素晴らしいんだろう。
イエス様だ。イエス様が私には見える。